QIC。
こちらは岡山県岡山市からいただきました。47歳塾講師、ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
橋本徹氏の発言、例えばテレビでコメンテーターとして出てる時だとか、あるいはツイッターなどを再送信するネットニュースってありますよね、
はい、
ありますよね、単にツイートをただ、ま、もう一遍わざわざ書いて解説まで加えてる、まあ、解説だって薄い解説、あるいはこうコメンテーターとしてテレビで発言したものをもう一遍なんかそのなんか、あの文字化して、でそれをまずはことさらこう広めようとするという、大した発言でなくてもその人物がネット上でいつの間にか目立つ存在になっていると、自然にこの手の再送信が発生します、まあそうですね、これって組織的なリツイートみたいなもので、とてもジャーナリズムとは言えないように思います、まあそうですよ。ただ単にあのコピペしてただ出してるだけみたいなもんですから、検証とか一切しないじゃないですか。
そうですね、
ただ発言をそのままなぞってるだけですからね、けれどもその再送信メディアがそこそこ大きくなってフォローする人が増えたり、あるいはヤフーなどのポータルサイトでさらなる再送信が行われるようになると、これは一つのメディアになってしまいます、ただの拡声器なのにです。この問題、榎田氏はいかがお考えでしょうかっていう、まあカスですよね。だって他人のふんどしでやってしょ、勝負してるわけでしょ。
まあそうですね、そんな風に考えたことなかったですね。
まああれそのだいたいあれですよ、あの何文字いくらとかって言ってその契約がいろいろあって、もうほんとカツカツで食えないライターさんだとかがそういったところで契約して、でもう誰より先にそれをこうあのコピペしてやろうみたいな感じでやってるんでしょ。
うん、でしょうね、
でまあその彼らのその存在というものを僕は否定するつもりはないですが、やってる仕事に意義はないですよね。まあまあ、食ってるいくためにやってるんだってことなんでしょうけれど、でそれ 見る側もじゃあそこにもうちょっとこうリテラシーというか、自分で それを検証する目だとかを持ってればいいんだけれど、実際はただ単にそれをその便利に使ってるわけですよ。
そうですね、
自分がそのテレビを見てない、あるいはツイッターもフォローしてないから読んでないけれど、そこが伝えてくれるっていうのを、なんかまあむしろありがたく持ってる人も多いのかもしれないです。
そうですね、
ただそれはね、その単にその一次情報をコピペしただけの二次情報でしかないんだけれど、なんかねお墨付きを与えられた記事のように感じてしまう時ってあると思うんですよ。そういうそのネットニュースとかネットメディアというのがこうあえて取り上げているということで、これはその傾聴に値する話なんだと思う人も多分いるんですよ。
そうですね、
どんなカスな内容であってもですよ。
ですね、
でそこがね怖いところで、でしかもそれをねテレビもやってるじゃないですか、
そうですね、
テレビもその誰それさんがどの番組でこう言ったとか、あるいはツイッターでこうつぶやいたとかっていうのをわざわざテレビでまた取り上げて大きくして紹介するわけですよ。
そうです、もうそれが多くなってきてますよね今。
そうなんですよ、だからそこにね何一つ検証を加えないで、だからその橋本徹っていう、まあ、一人の人物がいてですよ、でそれがその、まあ、何度も言いますようにタイタンという太田光の嫁さんがやってるプロダクションに所属していて、そこがそのテレビ局と、まあ、そのいろんな話をしてですよ、それで仕事を取ってきては出演する機会を与えていると、でそこで語るっていうのは、まあ、彼は商売だからいいんですけど、それをさらにまたその二次的三次的にそれを広げていく、そういうそのネットメディアだとかそういったものがあって、なんかますますそのなんていうかな、テレビの視聴率が低くなっている部分を補完してくれるかのような、なんかそういう媒体が出てくるというのをやっぱちょっとおかしいんじゃねえのっていうふうに思うのが本来正しいあり方だと思うんですけど、みんなそれをこう思わないというところが怖いですよね。だからほらこの間あの例の伊藤詩織さんですか、あのレイプ裁判があったあの TBS の、あのスケベ親父からレイプされたうんぬんという、それの、 その伊藤詩織さんを批判する勢力が、その、まあ、漫画でねその彼女の名誉を傷つけるような漫画を書いて、でそれをツイッターで出したわけですよ。でそれは当然その名誉毀損に当たる、本人は違うと言ってたけどどう見たって名誉毀損なんですけど、で、まあ、それがあの裁判で名誉毀損だということが認定され、なおかつそれをリツイートした人まで その損害賠償の対象になる。
へ、ね、
リツイートしたっていうことはその内容を認めて正しいと判断して人に広めようとしたってことじゃないですか。だからそれと一緒なんですよ、そのネットメディアってやつも。
まあそういうことですね、
ええ、じゃあその責任を負わなきゃいけないんですよ。だからその橋本徹に限らず誰でもいいんですけど、松本人志がワイドナショーでこう語ったとかって言ったら30分後にはもうネットニュースに出てる
でしょ。
だからそういったのも含めてそれがもし間違ったことであったり人を傷つけるようなことだった時に、あんたら責任取れるのかっていう話になってくるんですよ。でそれがね今回その画期的な判決が出たので、そのリツイートであっても責任を負うのだっていう、だからこういうあのカスなネットメディアはみんなこれから責任を負わなきゃいけなくなってく
る。そうですね。
ということはみんな責任を負いたくないから、多分追っつけ淘汰されていくと思うんですよね。でそこにそのジャーナリズムというのが入ってきて、きちんとその発言に対して検証を行うかどうか、行っているんだったら自分のそのいわゆる主権っていうか、その自分たちの考えがそこに入ってくるので、あのまあ堂々とそれをこうまあ、開陳していくとか披露していくっていう形での自分たち の, そのいわゆるジャーナリズムになっていくんだったら僕はありだと思うんですけど、そうでないただ の, そのコピペメディアはもう消えていくでしょうね。もしくはもうどうでもいい、あのほのぼのとしたなんか猫ちゃんが何しましたとか、ね、誰それさんち の, あの盆栽に花が咲きましたとか、そういうのだったら全然構わないですけど、トピックスとしてやる分には構わないんですけど、ニュースとしてやるんだったらちょっとこれはやっぱそれなりのジャーナリストというかジャーナリズムの矜持というものを持ってやっていただきたいなと思うんですよね。まあまあそこまで考えてやってるかどうかったらちょっと怪しいですけどね。
考えてないんじゃないですかね、
まあ、なので、まあ、そういった意味で言うとこういうあの再送信型 の, そのコピペネットニュースというか、こういったものは追っつけ淘汰されていくだろうなとは思ってるんですけど、ただしばらくはこれ残りますよ、まだ
当分は。そうですね、
でそれにその特にこの関西のテレビメディアなんか見てると、まさにこれでしょ。
いやそうですよ、ほとんどもう関西に限らずテレビ局自体がそういうの多いなって思いますよね。
まだね、例えばねそのワイドショーだとかで、そういうツイッターとかの発言を取り上げました。でそこにさ、その坂上忍でも誰でもいいんだけど、司会者の自分の意見があってこれ違うと思うよとかって言うんだったらまだいいんですよ。ところがね、そのなんかね番組によってはただ発言をそのままなぞって、ペラペラってめくるとそこに発言出てきて、でこういうふうに語ったって言って、でせいぜいそれにあのコメンテーターと名乗るなんか薄っぺらのなんかよくわかんない、よく見かける人たちがなんか通り一遍のことを言って、そこにその検証する術がないじゃん、その人たちは。単に発言を見て、あこういうことをおっしゃったんですね、なんかもうちょいなんか言葉のなんかこうあの角が立たないやり方もあったかもしれませんねみたいなことは言うけれど、その内容が本当なのかどうかっていうところまでは全然突っ込めないですよね。そこまで見識のある人も少ないし、そうなると、まあ本当につまんねえ番組ばっかりだっていう。
そうですね、
まあありがたいんですけどね、あのいやいや、 いやマスメディアがクソメディアになってくれてるので、そのちゃんとしたあのちゃんとうちがちゃんとしてるかどうか分かんないですけど、ちゃんと物を言ってるメディアっていうのにやっぱり人は集まってきますよ、きちんと。あのだからそのうちは偏ってるじゃないですか、不偏不当じゃなくて偏向徒党だと堂々と言い張ってるわけで、でそれでその榎田信右衛門はもう令和寄りで、そういうあの新自由主義を否定してますっていう、そういう論調でいくじゃないですか、じゃあこの人がじゃあどういう考えでいくのかっていう、単にあの令和べったりで令和のコピーをやってるかってそうじゃないわけですよ。その大石さんの発言をあるいは山本太郎さんの発言だとかを聞いた上で、榎田がどう思うかっていうこととか、そういったものはきちんと話そうと思ってるので、時々ね中には大石さんの話を聞きたい、山本太郎さんの話を聞きたい、前島君の話を聞きたいっていう、で榎田喋りすぎっていうのがあるんですけど、知ったことかっていう、堂々と喋ってやるぞと私は思ってるので、これからも大いに喋りますけれど、だからそういったことでどんどんその自分たちの考えというのをどんどん出していく、そういう意味でのジャーナリズムというか、そういったものがもっと増えてこないといかんだろうなと。いいんですよ、右寄りとか左寄りとかそれぞれのスタンスでやっていただいていいんですけど、例えばチャンネル桜田とかああいうのを見てると、それなりにやっぱり日本というものを大事に考えているそういう右寄りの人たちの、結構僕はあれは真っ当なことを言ってる人たちもいるなと思うんですよ。で、かたやあの DHC の方の、 方でやってるあの虎の門だとか、うん、ああいうのを見るとはぁって言いたくなるやつも結構あったりするんですよね、うん、でそういうのも含めていろんなその右の中でもいろんな温度差があるし、うん、左でも温度差があるし、うん、真ん中っていうのも温度差があっていいと思うし、うん、それをやっぱり最終的に聞いたり見たりするあなたがどう判断して、うん、どれが一番お好みなのか、それは どれが一番正しいと思ってるのかっていうのを決める、うそういうあの政策与奪権は、うん、実はリスナーあるいはウォッチャーの方にあるんだということを、あの私はこう申し上げておきたいという意味から、だからえのき田が言ってることは全然ああいうの当たってねえやんだな と思っていただいてもいいんですよ、でそれをその自由に検証していただいて、それが正しかったらこっち側がキャインと言って謝るんで、そういうことですね。まあまああのネットがね、そのまあ、その黎明期というか、うん、まだ多くの方がインターネットの命も知らないような時代の頃にこういろんなのが出てきて、うん、それが淘汰され2チャンネルみたいなのが出てきて、うん、便所の落書きみたいになっていって、うん、でそれがまたすでに淘汰されてるじゃないですか、うん、であのツイッターとかそういう風になっていって、うん、で自由になってきたけど実は自由でも何でもなくて、うん、そのやっぱり制限はあるわけですよ、うん、それは何かというと個人の責任ということですよね、うん、発言責任というのがあるんだと、それをそのあのはっきり分かれるようになった上でじゃあみんなどういうふうに発言をしていくのかっていう、うん、まあね、未だにいるんですよ、あのかすな書き込みをするようなやつが、うん、あの脳みそが土くれでできてるようなバカが、うん、だからそういうののやつを見ると本当あのそれをねめでるのが楽しくて、どんなにバカなんだこいつっていう、うん、そういうのをこうめでたいですよね、あのめでるって意味ですよ、おめでたいじゃなくておめでたいんですよね、というようなことも考えております。続きまして東京都町田市からいただきました42歳タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌、
ありがとうございます。
早朝の富士五湖に続いて和歌山でも震度5クラスの地震が発生しました、うん、ね、12月3日、
はい、
ね、これあの実は収録が今週は金曜日の夜でございます、うん、12月3日今日なんですよ、はい、メディアでは富士山の噴火やあるいは南海トラフの地震とは無関係であるという論調で火消しモードですが、うん、熊本大分大地震以降信頼できるのはえのき田師匠だけなので大事なことですからもう一回言っておきましょうか。熊本大分大地震以降信頼できるのはえのき田師匠だけなのでぜひとも見解を伺いたいです、よろしくお願いいたしますということをいただきました。実はですねこれ本当にお詫びを申し上げなきゃいけないんですけども、うん、はい、昨日ある、まあ、寄り合いといいますかね会合がございまして、うん、そこで地震の話になったんですよ。
へ
え、で6人ばかりいたんですけど、うん、でそういう人たちとそのなんかきっかけはねあのドラマ日本沈没がつまんねえって話から始まったんですけど、うんうん、でそのまあ富士山の噴火や、うん、あるいは南海トラフの地震というのはどうだろうかって話になって、うん、で大阪はどんだけ危険かって話をしてたんですよ、うん、でまさにその話の中で、江野さんやっぱどうですか、うん、地震来そうな感じしますとかって、うん、まあ、聞かれたんで、
はい、
来ますよ、それ大体いつぐらいですかって、
うん、
まあはっきり言って今日明日中って言ったんですよ。そんなもんですよっていうつもりで言ったんですよ、別に今日あるいは明日来るっていう予言ではなくて、今日明日来てもおかしくないっていう意味で、まあだから言っときますよ今日か明日とかって言ったんですよ。見事
怖いやめてください、今後発言しない
で。でその時に理由も言ったんですけど、その今例えば伊豆から富士山からずっと伊豆諸島を続いてこう火山帯があるわけですけど、うん、はい、あそこら辺が結構ざわざわしてるわけですよね。あるいはこう今話題の福徳岡ノ場の軽石だとかも、ね、おなじみじゃないですか、はい、ね、であっちこっちで火吹いてるわけです。阿蘇も中岳が吹いたり、ね、桜島も相変わらずだし、でそういったことで、まあ、なんとなく、ね、地球の中でのそういう意味でのプレッシャーが高まってるような気がしてるんですよ。でそれはいずれ必ずどっかにその一番でかいものとして発露してくるもんだっていう、これ理屈としてそういうふうに勝手に思ってるんですけど、なのでだからそのいずれ富士山とは思わないけど、いきなり富士山とは思わないけど、その伊豆っていうところ、伊豆半島わかります？伊豆半島ってありますよね、はい、伊豆半島って大昔どこにいたかってフィリピンにいたんですよ。あれ
え
あれは あれフィリピンからやってきた、
流れてきた、
はるばる、南欧ぐらいという時を超えて
やってきた、くっついたんですか。
そうです、もともとだから伊豆半島はタガログ語を喋っている半島なんですよ。
本当に
本当です。
へえ、
だからこれフィリピン海プレートってやつが、じわじわ北上してきて、はいはい、これで日本列島、ちょうどあそこはそのユーラシアプレートっていうのと、はい、北米プレートっていうのがこう両方合わせてるところに、フィリピン海プレート、はいはい、フィリピンプレートもやってきた三つの、三つともえの地域、はいはい、でそれがそのずっと未だにそのフィリピンプレートがずっとあの南から北に向けて押してるわけです。だからそこでその伊豆半島がずっと本州を押してるんで、その北側にあるところに山ができていったわけですよ。
へ
ー、でこうあの丹沢山系だとかね、で最終的には富士山ですよ、っていう理屈があるわけです。そのなんかね、力がどうもなんかね最近加わり方が顕著なような気がしてるので。
そうなんですね、
うん、でそれもあと一つ、まあ、それもそうだし、その例えば2011年のその、 あの東日本大震災の時の地震の影響というのが、ずっとあの僕あの日本をこう背骨のように貫いている中央構造線というやつに影響を及ぼしているというふうに勝手に思っていて、でそれがねビリビリビリビリってこう開いていってるんですよ、ジッパーを開けるかのように。でそれがね、ちっちゃい地震がわーっとその中央構造線の上で大体起きるんですけど、その起き方がね、なんかパターンがちょっと変わってきてるように体感的に僕は思ってたんですよ。でそのね、その中央構造線の西の端っこって九州なんですよね、でそこで先っぽが二股に分かれてるんですよ、でそこのところの二股に分かれてるところで2013年ぐらいから地震がなんかポツポツと起き始めたんです。でそのポツポツと起きる地震が気になってて、これはいずれその端っこにある二川断層とか雛具断層って言うんだけど、これが割れるなと思ってたんで、それでその熊本大分大地震を結果的に私当てちゃったわけですよ。で2度のでかい地震が来る部分まで当てちゃったっていうのはそこまで来てるんですけど、そういった意味で言うと、その確かに今回のその和歌山の沖で起きた、沖っていうか和歌山で起きたやつは内陸の地震になるんですよ、深さからすると、でもそれが影響がないわけないんですよ、影響は絶対あると私思ってて、やっぱ風が吹けば桶屋が儲かる方式で、ある種のバタフライエフェクトみたいなもんで、微妙にやっぱり影響はあるだろうというふうに私は見てるんですけど、それが直接いきなり何らかのそのトリガーになるかどうかは別問題ですが、やっぱね起きますよ、これは。なのでそういった意味でずっとこう思ってたので、昨日その会合で話してて半分冗談だったんですけど、今日明日って言ったらどこでって言われて、まあ多分伊豆かあと和歌山ぐらいじゃないですかって、で言ってたら朝起きたらその富士五湖でっていう、まあ伊豆の北でさね、でそれ でそれで地震のこととかまた解説するつもりで和気尻側でツイッターとか書いてたら、その横で書いてる横でなんか揺れてんなとか思って、でなんか最初これめまいかなと思ったのよ、ゆさ、
ね、結構そうでした、なんかゆらゆらゆらゆら、
あれなんか俺なんかまずい、なんか俺死ぬのかなとかちょっと思って、そしたらなんかああこれ地震だとか思って、でまだねこのスタジオにカメラつけてないんですよ、この
あ本当や、
せっかく、
ま、
揺れるのをこう撮るために時計までぶら下げて、
揺れました、
あ揺れた思い切りです、なんかカメラつけてりゃよかったと思って、それで、それ流せばまたほら、ね、再生回数稼げるじゃない
立ち悪いわ、
もう俺 YouTuber だからもうそれ
もう地震さえも
地震も全部YouTube として、コンテンツ化していこうと思ってますけど、まあ、そういった意味でだからまあ今後ちょっとこれ警戒はしたがいいと思います。来ますよ、
なんかまた1週間ぐらいでなんかとかいうニュースが流れてましたけどね、また来るみたいな、
そろそろじゃないですか、もう僕はそろそろトラフも動くだろうという、
もう南海トラフ怖すぎですよね、
まあともかく何度も言っときますけども、グラグラっと来たら高いところにすぐに逃げてください、特に大阪の人、あるいは沿岸部にお住まいの方も皆さんそうです、もう少なくとも2階伊達の家はもうダメです、
地震起きた後にすぐに津波の心配はありませんって出るじゃないですか最近、あれは、どういう根拠の
もと、もちろんそれは、 いろんなセンサーが、うん、あの海の中にいっぱいあの埋めてあるんですよ。
ああそうなんですね。
でそういったものでそのちゃんと計測した上で、うん、その津波が起きる起きないっていうのは判断できるので、うんうんうん、あれあの適当にあのなんか勘で言ってるわけじゃないので、うん、あれは信用していいです。
ああそうなんですね、
はい、ただそのあのそうであっても、うん、ある程度の海面の変動っていうのは、うん、あのそのあの発表通りにはならない可能性があるし、うん、局地的にちょっと強めの波が来る時もあるので、うん
はいはい、
あの必ずしもあれがそのつまみは心配はありませんって言われたからって言って、うん、安心はしちゃいけないです、
うん、なるほど。やっぱ
そう特にその海に近いところでのゆさゆさとする横揺れのようなものがあって比較的大きいなと感じた時は、うん、もう間違いなくあの高いところに一旦はあの、うん、避難するつもりでいただいたら、
そうですね、
だからそれはその、まあ、例えば4階建てとか5階建てぐらいのビルであったりとかマンションであったりとか、うん、なんかそういう逃げる場所っていうものをまず一つ決めておいていただきたい、
うん、
で特にお年寄りだとかあるいは体の不自由な方がいるようなところであれば、うん、それをどうやってそのお年寄りや体の不自由な方をその高台に避難させるかってことも含めて、
うん、
イメージトレーニングじゃないですけど、
うんそうですね、
あるいはこう実際に一回やってみるっていう、
うん、
その車椅子みんなで抱えてもう果たして持っていけるのかとか、うん、もう車椅子そのままだったら捨てて、
うん、
誰かがおぶって、うん走っていくのかとか、うん、もうそういうのも含めていろんなあの選択肢があると思うので、
うん、
そういうのもやっぱり考えといていただいた方がいいだろうなと、
うん、
本当来ますよ。
いやそうですよね、
だから俺それいつってことは言えないですよ。その、
うん、
でも来ますから、なので本当だったらもうとっくの昔に来てなきゃおかしいのに、
うん、
なんかずっと来てないからおかしいんですよ。
やっぱそうなんですね。
おかしいです、だから前のその南海地震だっけな、あの時だってもな、ね、な75年じゃない、それぐらい経ってるわけか。
うーん
1945年でしょあれは起きたのは。だからもういつ起きてもおかしくないっていうことです。あと火山の噴火もそうです。
う
ということでございまして、とにかく、災害からは命は守ろうと思えば守れますから。
そうですね、
寝てる時に家がペシャンコとかだったらもうちょっとさ、もう、ね、どうしようもないけれど、そのグラグラって来てるのを見て家も壊れてなかったら絶対逃げられるんで、その逃げるっていうことをぜひね頭の中に刻み込んでいただきたいということを申し上げておきたいと思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。あそうか、この後はパラキルか、パラキルです。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。